いやー、毎日暑いですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？メダカたちはスイスイ泳いでいて、先日生まれた子も今では餌をパクパクと食べております。めちゃくちゃ可愛い。本当にこう、暑くなると部屋で過ごすことは増えてるんですが、メダカたちが元気でいると本当にぼーっと過ごしてるなって思います。さてさて、今日のお話ですが、番組がぬるっと1周年を迎えていたようで。ねえ、もっとちゃんとこう、1周年突破みたいな話ができたらよかったんですが、そういうことも全然してなくって、50回の時にはやったんですけど、よくわからぬまま1年を迎えておりました。番組を始めたのは、昨年の7月からなんですけど、まあ、実際に残しているのは9月からで、いつが1周年って言っていいのかなと思いながら、まあ、どこでもいいのかなと思ってしまってます。まあ、このあたりということで。春ぐらいには、1周年何かしようかなと思ってたんですけど、気づいたらもう8月になっていて、もう、なんでしょう、こう、企画的なものもせぬまま、番組がスタートしているなと思いました。なので少し今日のお話は、一年を通して感じたことと、あと、まあ、夏の思い出をお話しできたらなと思っております。ぜひ涼しいお部屋でのんびり聞いてもらえたら嬉しいですし、以前から聞いてくださっている方や最近聞き出してくださった方もいると思うので、聞いてくださっていた時の海の音とか鳥の声を思い出しながら聞いていただけたらと思います。それでは今日も始めていきます。本と学びと私の時間。改めまして、こんばんは、ミキです。ぬるっと1周年迎えていたようですね。もう本当にちゃんとしてない。1周年何やろうかなってワクワクしてたんですけど、そんなことを考えていたのが嘘のように何もせぬまま8月を迎えてしまいました。でもちゃんと考えてたはずなんだけどな。できぬまま8月を迎えてしまいました。この1年本当にいろいろあって、私自身がやっぱりこうやって番組をスタートしているにあたっていろんな本も紹介しましたし、ゲストの方も来ていただきましたし、あとはポッドキャストを通して仲良くなった方もいてとっても嬉しいです。リスナーさんからいただいた感想で、少し印象的に残っているものがあって、すごく言葉を大切にしているよねと言われたことがあって、なんだかそれがとても自分の中に残っておりました。で、この言葉を大切にしていることについては、そのお話ができたらと思うんですが、なんだろうな。その言葉に対する挫折がすごく多かったんです。20代とか学生の時とかのこの若かりし頃に、自分が発した言葉で人を傷つけてしまったりとか、そうはしないようにと思って言葉を選んだはずでも、その言葉によって、自分が思ってもないような捉え方をされたこともありました。それは私だけではなく、いろんな人でも起こりうることなんですけど、私とってもそれに傷ついてしまって、どうやったら自分の考えていることが相手に伝わるんだろうとか、すごく相手に伝えるにあたって、傷つけないような言葉をどうやったら選べるんだろうって思っていました。で、頭の中にたくさんイメージとしては引き出しがあって、でもそんなに知識があるわけではないので、なんだろう、自分の考えていることを、 思った湧き上がった気持ちにどの言葉が近いんだろうっていうのもすごくこう頭の中の引き出しをたくさん開けるんですね。でその中でこうつまんで出して、それを選んで、言葉にしている、まあそんなイメージなんです。なので本当にこの言葉として口から出るまでにすごくこう頭の中をぐるぐるして、で それによってすごくゆっくり喋っているっていうのも自覚はあります。以前は全然そんなこと考えずに喋ってた時は本当に口からポンポン言葉が出てきて傷つけることも傷つくことも多かったので、できるだけ何がいいかなって考えてるうちにこんなゆっくりした喋り方になっちゃいました。引き出しから選んで言葉を出しているっていうというイメージと伝えたんですけど、頭の中が A だとしたら口から出た時ってもう A ではないと思うんですよね違うんかいって感じですけど、例えば自分が思い描いた景色っていうのは頭と口はイコールではないと思うんですね。なので A が B になってるかもしれないし、A ダッシュになってるかもしれないし、もしかしたらめちゃくちゃ違う F とかになってるかもしれないんですよね。なのでそれをまあ、できるだけそのイメージに近いものにしたいっていうのは思うんですけど、多分それってこう捉える人によっても違うと思うんですよ。本当にこう捉える方によってもその言葉が A と受け止めるかもしれないし、全く違う K とか W とか全く違うものに受け止めるかもしれないので、いくら努力したところでのところはあるかもしれないんですけど、でもできるだけその自分が思ったことをそのまま伝えたいなって思うんです。なので、私のこのなんだろうな、考えてることとかこういう感覚で、伝えたいっていうものが相手に伝わった時めちゃくちゃ嬉しいんですよ本当に単純なんですけどすぐ好きになっちゃいます。あ、この人分かってくれたって思ってすぐ好きになっちゃうんです。それは頭の中で描いてる、一種の景色みたいなものがあって、それが本当にこう彩られたみたいに相手が同じ景色を見ているっていうところにすごく、嬉しさとロマンを感じているんだろうなと思います。だからこそこう相手が扱う言葉に対しても、どういう意味でその言葉を使ったとか、普段からどんな言葉遣いをしているかとか、あとは、まあ、ネガティブに言ったとしても、それに付帯してこう、環境だったりとか状況っていうのもあると思うので、そういったところも考えたいなっていうふうには思ってます。悲しくなることもあったりとか、嬉しくなることもあるんですけど、できるだけ、その言葉の意味っていうのを考えたいなとは思うんですよね。だからなんでしょうかわからないんですけど、私がこう何かを伝えるときって、なんだろう、できるだけ難しい例えとかをするんじゃなくって、誰にでも伝わるようにとか、ちょっとこう客観的に見るような形で自分の気持ちを伝えてるように思います。めんどくさいでしょ、本当にめんどくさい性格してるなと思うんですけど、でも多分その言葉に対する比重っていうのがそういう過去の経験から自分でも増えているような気がしていて、一年こう番組をしていると、どういう言葉で伝えたいかなとか、この言葉を使うとどんな風に届くんだろうとか、あとはそうですね、文面もそうです。本を選ぶときも、この方の言葉の選び方が好きだなとか、あとは話をする人もそうですね。この選んでる言葉が好きだなとか、例え話が好きだなとか、多分その言葉から受け取るイメージっていうのが、もしかしたら愛おしく感じていたりとか、なんだろう、この考えることの楽しさっていうのをすごく自分で感じているんだろうなっていうふうに思います。 や、でも本当に、本当に、私割とそのこだわりがそんなに、なんだろう、絶対これじゃないと嫌だっていうのって割と少ない方なんですが、言葉に対するこだわりは多分割と強いんだなっていう風に、やっぱり話しながらも実感しちゃいました。笑っちゃいますね。そう、だからこう、何かこう、何ですかね、こう、自分が勘違いをすることもあるだろうし、勘違いされることもあると思うんですけど、やっぱりもう口に出してしまった時って、もう訂正が効かないし、一度相手を傷つけた事実っていうのは変わらないんですよね。だから、できるだけそれは避けたいし、そうだな、自分がこう、意見を言うっていう時は特に気をつけてるように思います。説明と意見を言うときは割とこう言葉の選び方とか言葉が出るスピードっていうのは違うんですけど、やっぱり自分の意見を言うときとか、相手に対して自分の気持ちを伝えるっていうときはかなり気をつけているのかなと思いますが。なので、時にはね、まだまだこう、万人に好かれるっていうことは、私もそこは目指しているわけではないんですけど、私が関わる人とか、何でしょう、周りにいる人たちには、なんだろうな、こう、自分にとっても相手にとっても心地がいい言葉を選びたいなっていうふうに思います。はい、一年通して感じたのはそんなところでございます。皆さんはいかがだったでしょうか？こう、番組を聞いてくださって、鳥の声とか、海の音とか、こう、私が住んでる田舎が少し、イメージされている方もいるかもしれないですし、はたまたこう、なんでしょう。私の声から得た情報で、脱出ゲームってこんなことなのかなとか、本のイメージとか映画のイメージとかがあるかもしれないです。なので、まあ、ぜひそういったもので、こんな風に感じたよっていうことがあったら、ぜひ教えていただきたいなって思いますし、まあ、ぜひそれが、なんだろう、きっと私とリスナーさんとでは違うと思うので、そういったところも一緒に共感しながら、景色が見えていけたらいいなって思ってます。ぜひ皆さんの感想なども教えてください。本当に一年、聞いていただいてありがとうございます。ゆるゆるとした性格で番組を続けてはいるんですけども、引き続きお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは番組は後半へ続いていきます。
時刻は22時15分を回りました。ここでお知らせです。2022年1月になんとあのインキャメンヘラアラフォー男子ロボアットジンマー氏がポッドキャストを始めることにしました。飽き性で気分屋な性格、友達もいないため一人でやろうと決意。暇すぎて寝ることにも飽きた方がいましたら、ぜひお日様ポカポカラジオと検索フォローをお願いします。
声優のナメと
料理人のフレパンによるポッドキャスト番組
あさっての方向、ふつおたからネタ投稿までお便りコーナー盛りだくさん。
家事の合間や移動中のながら聞きにもってこい。
この番組のリスナーさんのお口に合いますかね。
YouTube およびポッドキャストで配信中。
なめ。
フレパ。
あさっての方向。
皆さんこんばんは。週末の全裸ディナーのガイエです。都会に暮らす普通のリーマンがポッドキャスト番組を始めました。おかしな間取りでベランダから聞こえる工事の音とペットのイノウと共に配信をお届けしています。お耳に合いましたらぜひお聞きください。それでは。
先日脱出ゲームに行ってきました。相変わらずめちゃくちゃ楽しかったんですけど、脱出ゲームっていろんな会場サイズがあって、まあ、その会場によって、その会場のサイズによって て、何でしょうか、人数だったりとか謎解きをする方法って変わってきます。マンションの一室のようなところで一チームだけ入って脱出を試みるルームタイプのものとか、あとはもっと人数が増えて、チームごとに机を囲んで謎解きをするホールサイズのもの、あとは球場などを駆け回って熱狂する1000人以上のもののスタジアムタイプや、あとはそうですね、こう電車に乗ったり車に乗ったりしてその土地をしっかり味わうようなフィールドタイプというものもあります。今回参加しましたのはルームタイプで、作品のタイトルは鍵だらけの部屋からの脱出というものです。ちょっとドキドキするでしょ。作品としてはこのマンションの椅子のようなところに6人、最大人数6人で、そこの部屋の中に閉じ込められて、でその部屋の中にはたくさん鍵があるんです。でその鍵を一つ一つ見つけ出して、その部屋から脱出するというものでございました。ホームページに記載されているストーリーにはこう書かれてあります。ここは世にも奇妙な鍵だらけの部屋。壁を埋め尽くすたくさんの小さな扉。無造作に置かれた多くの箱。引き出しでいっぱいの棚。固く閉ざされた脱出口。どれもこれも鍵がかかって開かない。ここから脱出する方法はただ一つ。室内に隠された60を超える鍵をすべて見つけ開けまくること。制限時間は30分。手がかりはわずかな記号や数字だけ。試されるのはあなたのひらめきと探索。さあ、この鍵だらけの部屋から脱出することはできるだろうか。このようなストーリーでございました。6人制になるので、私がこうチケットを買った時はすでにもう5人の方が、チケットを買われていたので残り1枚だったんですね。なのでもうそのチケットを買ってどんな方と一緒にするのかなとワクワクしておりまして、で、そうですね、私こう一人で参加することは多いんですけど、会社の人たちのグループとか、あとはまあ仲のいい友人グループの中にこう加えさせていただくことが多いんですが、いやー少し時期を見余っていたなって思いました。そうです、今は夏休みなんですよね。行きますと小学生ぐらいの女の子3人とあと40代ぐらいのお父さんお母さんがいたんですね。5人家族の方がいました。今回私ここに加えてもらうのかなと思ってちょっとこう申し訳なさと恥ずかしさがあって、ゲーム開始の前にスタッフの方からこう言われるんです。初対面の方と挨拶をしましょうって言われてもう女の子たちが元気いっぱいによろしくお願いしますって挨拶してきてくれました。めちゃくちゃ恥ずかしかったですけど、お父さんお母さんたちも挨拶してきてくれて、すごくこうワクワクしてるんですね。一番上の女の子とかはもうすごいこう楽しそうに、話しかけてくれてましたし、真ん中の子はちょっとこうまだ緊張している様子だったり、一番下の子はすごいこうはしゃいでいたりして、すごく私もどんな風に、謎解きをしていくのか楽しみでした。実際中に入ると本当にたくさんの鍵があって、これどうやって解き明かしていくんだろうって本当にドキドキしてました。中にはスタッフの方がいて、司会進行などというよりは、タイムキーパーとしての役割で、最初の、指示以外は、すべて扉の中に、脱出するヒントが隠されておりました。最初にスタッフの方が言われるんです。じゃあまずはこのパネルから謎を解き明かしてください。というふうに言っていたんですが、もう子供たちもう開けたくて開けたくて仕方ないので、もうそんなこと全然聞いてなくって、もうバーッと部屋の方を走り出して、鍵を見つけようとしていたんですね。で、もうお父さんお母さんも多分脱出ゲームまだ参加されていないような様子もあったので、ここは指揮を取った方がいいんだろうなと思いました。 なので今回私は謎解きの方ではなくて、指揮官役に、回させていただいて、ちょっとこう子供たちにいろいろお願いしながらゲームに参加しておりました。なので最初にそのスタッフの方から指示があったので、子供たちと、ご家族に向けて、まずはこのパネルから探していきましょうか。と、こう、家族に話しかけて、で、そこにはこう説明文が書いていたので、それを読み上げて、じゃあみんなで協力してやっていきましょうと、声をかけてしていたんですね。で、そうすると、一番上の女の子と、一番下の女の子は本当にもう探すのが楽しくて仕方がないと思うんですけど、鍵を見つけてあったあったとこう言ってくれていたんですが、最初こうやっぱり緊張していた真ん中の女の子はどうしたらいいか困ってたんですよね。で、まあ三人兄弟あるあるかわからないんですけど、私も三人兄弟で、一番上と一番下って仲がいい印象があって、真ん中ってこう周りの様子を見ながら立ち振る舞うような印象があるので、ちょっとこう自分を重ねながら、ああどうしようかな、声かけようかなと悩んでました。彼女もゲームに参加したいような様子があったので、その子に話しかけて、じゃあ私これ見つけたから一緒に開けに行ってもらってもいいかなと言ってこう一緒に行って、あ、こんなのがあったよとこう二人ではしゃいでたんですね。謎を解き進めていくと計算をする場所もありました。なのでそういった自分がこう見つけたものなどを彼女に頼んだり、あとは一番上の子や一番下の子がこうどんどん見つけていくと、すごいじゃん、ありがとうというふうに関わっていると、今度はお父さんお母さんから楽しくなったんでしょうね。これがありました。私今こっちやってますってこう報告をしてきてくれて、本当にいい家族たちとゲームができて、めちゃくちゃ楽しかったんです。で、進めていくと、こう、他の指示文が出てきたら、お願いしますって私に渡されて、読み上げて指揮を取っていくようになりました。結果的には、本当にもう脱出成功ができて、子供たちやお父さんお母さんたちとハイタッチをして、もうめちゃくちゃ楽しかったねっていう話をしていましたし、で最後脱出成功した後は、みんなで写真を撮ったんですけど、私もう、なんだろう、家族に馴染みすぎていて、もう写真から見るとこう、ちょっと親戚のお姉さんみたいな、本当にこう、姿でその写真に写ってました。でもめちゃくちゃ楽しかったです。もう本当にやめれないなと思いました。本当にこう脱出ゲーム自体を、謎解きも好きだし、パズルゲームも好きだし、こういう形でドキドキワクワクするのはまあもちろん楽しいんですけど、やっぱりその中で、子供たちが最初は緊張してたのに、だんだん私にこう報告してきてくれたりとか、やってみようかなって思ったことに、果敢に挑戦する姿とか、チラチラ私の方を見ながら大丈夫かなって目線を配りながらも挑戦しているところとか、そんなところを見ているとすごく嬉しかったんですよね。で、こうしたこのゲームを介して関わることだったりとか、あとは自分の選ぶ言葉によってその人が、なんだろうな、いろんなことに挑戦したりとか、こうキラキラワクワクしてる姿を見ると、本当にこう、脱出ゲームって、単なるゲームじゃないなって感じるんです。本当にこう、最近は、スクラップさんが出されてる脱出ゲームの本もあって、まあ、それをこう、友達と画面共有しながら一緒にやったりとか、本当に本当にもう好きが溢れていると思うんですが、もうそろそろ番組のタイトル変えた方がいいのかなって思っちゃうぐらい、私脱出ゲームの話しかしてない気がするんですけど、でも本当に好きなんです。もう大好き今まだ挑戦したい公演もあるし、きっとやめられないんだろうなっていう風に感じるばかりですね。ずっとこう一人で謎解きしたりとかやってきていたので、 なんだろう、友達と一緒にできるっていうのが、まあ、本当に嬉しくて仕方がない日々でございます。はい、そんな夏の思い出でした。めちゃくちゃ楽しかったですし、もう私この記念写真は本当にお部屋に飾っとこうって思います。めちゃくちゃ嬉しかったんです。ね、自分の家族の写真じゃないのに、もう本当に眺めてしまってます。はい。夏の思い出でございました。ぜひ、皆さんからの夏の思い出、番組にお送りいただけますと嬉しいです。番組ではお便りを募集しております。専用のフォームがリットリンクの方にございますので、ぜひそちらから、お送りください。私がとってもとっても喜びます。ツイッターの方では感想なども、ぜひツイートしていただけると嬉しいです。ハッシュタグ、わたとき、ひらがなでわたときと入れていただきますと、私が追って探しに行きます。はい。皆様からのお便りお待ちしております。ここで一つ、ご案内がございます。先日、とある番組に出演してきました。番組タイトルはマイカップオブティーというタイトルで、ポトフさんというパーソナリティの方がされているポッドキャスト番組に行ってきました。ポトフさんは17年以上ポッドキャストをされている本当に大ベテランの方で、日本ポッドキャスト協会というものもされていらっしゃいます。まあ、ひょんなことから、何でしょう、伊坂幸太郎が好きということや、あとは脱出ゲーム、呪術廻戦、ボルダリング、いろんな共通点があるということが分かって、一度一緒に話してみないかなということで、番組の方にお邪魔してきました。概要欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひぜひそちらも聞いていただけたらなと思います。初めて、他の番組に出演してきたんですけど、なんだろう、ちょっと緊張はしていたんですが、まあ、めちゃくちゃ楽しかったです。伊坂幸太郎の話を二人でしているんですが、なんだろう、ちょっとこう、普段の私とはまた違った様子も見ていただけるんじゃないかなと思いますし、伊坂幸太郎さんが好きな方は、ぜひこう、作品などを思い浮かべながら聞いていただけますと、面白いのかなと思います。また、そうですね、お呼びがかかれば、他の方の番組にも行ってみたいなと思いますし、私の番組もまたどなたかね、遊びに来てもらってもいいかなと思っております。こうした形で、こう、ポッドキャストを通じて縁が広がっていくっていうのはとっても嬉しいことですね。今日のお話は以上でございます。今日も聞いていただきありがとうございました。また次回皆さんとお話しできるのが楽しみです。それでは、また。